茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今や空前のランニングブーム、皇居を周回するジョギングランナーは年々増加し、東京マラソンへのエントリーを目指して応募する人の数は30万人以上に上ります。お正月には箱根駅伝、4年に一度のオリンピックのマラソンなどなど、走ることへの関心は高まるばかり。そんなかつて日本中の期待を集めたあの人がトークトゥートークに登場します。そう、日本を代表するマラソンランナーで、現在は SB 食品スポーツ推進局局長の瀬古利彦さんです。今や各地で行われるマラソンの解説者として大忙しの日々を送る瀬古利彦さんに、1ヶ月にわたり栄光と挫折、そして現在のランニングブームを語っていただきます。第1回となる今朝は、1980年日本中を揺るがしたモスクワオリンピックボイコットの時の心境を伺います。今朝のキーワードは走るしかなかった日々。
瀬古利彦さんです。瀬古さんは世界の瀬古
そうですか。
何よ
ありがとうございます
ってことはないでしょう。もう
最近は誰も日本人でも知らなくなりましたからね。
まさか、そんなことは言う人はいないと思いますけれども、世界の瀬古さんも前にしておりますが、なんか、
はい、
ワールドカップ南アフリカ、行ったそうですね。
行きましたよ。日本とカメルーン戦、
カメルーン戦ね、
はい、
よかったじゃない
ですか。勝ちました。
あのシーン見たんですか、本田が。
見ました。私のツアーはね、40人だったんだけど、10人しかツアー集まんなくて、もう日本人絶対負けると思ってるから、ね、そんなツアーに誰も来ないわけですよ。
そりゃまあカメルーンには負けると思ったでしょうね、
みんな思ったでしょ、俺は絶対勝つと思ったんですよ。っていうのはもう岡ちゃんね、あの時大バッシングされてたから、ね、なんかこう応援してあげなきゃいけないと、俺が行かなきゃ勝てないと思ってですね、ツアーに参加したんです。
これはね、瀬古さんだからこそ、そういうメディアがあの頃岡ちゃん叩きまくったでしょ
う。そうなんです。
まあ、事前の戦いで負けてね、何がベスト4だと。
そう。
もう、
岡田監督やめろと。
ひどいよ。ね、で、岡田監督自身も、なんか僕はもういたんじゃいけないんじゃないかぐらいな発言をチロッとしました。
あれは冗談でね、彼がね。
冗談で。
言った話がね、大きくなっちゃったんでしょ。
ああいう、なんか世間の圧力って、の厳しさってのを一番よく知ってるのが瀬古さんでしょうね。
あのマスコミってのはね、もうコロコロコロコロね、その都合で変えますからね。
持ち上げても、
持ち上げて落として、
落として
で、また今度持ち上げてね、
持ち上げて、
岡ちゃん国民栄誉賞みたいなね感じだもんね今回。
あれでまたあのまんまだったら何言われてるか。
いや、それはやばいですよね。
もうマスコミからは消えてましたね
まずね、
まずね、しかしそういうのについて、例えばまあ、瀬古さんなんかまさにもう高校時代からすごい選手がいるぞって言うんで、そっからまあ早稲田に入って、もう2年3年の頃は世界的なランナーになってたわけですよね。
まあ、あの福岡マラソンっていうね、国際大会でね、優勝してましたからね。
あ、今時大学2年生3年生でそういう選手も残念ながら日本には
いない。まああんまり箱根駅伝が今あるもんですから、なかなかね、箱根駅伝の方にこう行っちゃうもんですからね。
あの頃も箱根駅伝あったでしょ。
ありました、ありましたけども、それよりもあのやはりオリンピックに行くっていう方がウエイト置いてましたんで。
ただ
私もそう思ってたけど、やはり指導者の中村監督っていうね、
亡くなった中村監督ね、
その監督がやはりこう世界をずっと見てましたから、
瀬古君は箱根じゃなくて、
そうです、
オリンピックだぞと、
お前は世界一になれるから、そのつもりでやんなさいと、
箱
根駅伝なんか練習だよと。
なるほど、
まあ、そういうイメージでねやってましたね。
マインドだったんですね、でその頃だから世界の瀬古ですから、瀬古は絶対もうオリンピック行ってメダル取れる、メダル取れる、金だ金だって言ったり、まあ確かにそういう実績を積み重ねてきて、
そうですね、でモスクワオリンピックの代表になったんですね。
モスクワになりましたよね、1980年、
そうです、
モスクワオリンピック。
今年ね、モスクワオリンピックボイコット30周年なんです
そんな執念があったんですか。
私から言いましたら30回忌って言うんですけどね。
あ、本当そうですね、あの時は確かテレ朝かなんかが幹事局になって
そう
やるぞなんてね、
独占してね、
独占でね、いいくじ引いたなと思ったら、なんかロシアが、ロシアってか当時のソ連が、
ソ連ですね、
アフガン侵攻で、
そうです、
あの頃の心境ってどうでした？日々なんか世界ニュースが、国際ニュースが自分と関係ないところで、
そうですね、
怪しくなってった時は、
その戦争というよりもね、オリンピックあるかないかっていうね、そっちの方が我々、まあ、向こうの人には申し訳ないけど、戦争なんかどうでもいいと、オリンピックどうなるんだっていうね、
そうでしょ、
そういう話でしたね。
で、あれですか、練習はどの時点までオリンピックがあるという前提でやってたんですか？
いや、もうそれは5月ボイコット正式に決まりましたから、まあ、それまではね、マラソンの練習をやっぱりしてましたね。
で、そのマラソンの、用意どんに向けてのその時間を遡って練習してたわけですか？
はい、5月の24日だったんですね。
やっぱ覚えてんだ、ちゃんと。
5月の24日の日までは、マラソンの練習やってましたね。
それは来たるべきそのメダルの取れるモスクワオリンピックのために。
そうですね、はい。
そんでないって通知はどうやって聞いたんですか？
いや、もう大体分かってるじゃないですか。
大体その5月24日のどのぐらい前に、い
や、もう1月頃に、そういうボイコットになるかもしれないっていう話は聞いてましたから。
は
あ、当時文部省と JOC がですね、はい、もうこう JOC は出たいけど文部省はね、ダメだ、
ダメだと、世界アメリカとの協調があるとか。
そうです、そうです。そんなこと我々ね、まだ若かったし、政治と
スポーツ、ね、
オリンピックがね、一緒になってるなんてことは思いもしないですからね。
平和の祭典オリンピックはね、
そうなんですよ。
そんな生々しい戦争とは関係ないと。
そう、
じゃあ1月にはなんとなく薄々、もしかしたら俺の晴れ舞台は、
当時カーター大統領とね、
あ、カーターか、
大平さんだったんですね。大平さんが、うーってね、うーって言ったら、うんになっちゃったんでしょうね。
そうですか。でもその1月ぐらいにほぼともなさそうだって頃から、本当になくなったっていう5月までの間ってのは、なんか、モチベーションよく持ちましたね。
というかね、もう我々ね、早く、どっちでもいいから早く決めてくれと思いましたね。その後の試合がね、やはりこうあるじゃないですか。5月までだらだらね、オリンピックあるんだかないんだか分かんない。じゃあ練習もこう本当にこう身に入らないし、
やっぱそうでしょう、どっかね、
早く決めてほしかった。でも5月までね、
でも5月に行
っちゃいましたけども、
その決まっちゃったわけですよ、
はい、
その悪い方に、モスクワオリンピックはないっていう、その瞬間はどうでした？
まあ、もう大体気持ちはもう切り替えようとしてましたから、はい、もうないって大体分かってたんで、
ああ、やっぱりかと、
はい、決まったと。じゃあもう気持ちよくね、トラック競技に変えて、で5000とか1万メーターとかね、ヨーロッパ行こうというんで、やってましたね。
そこでいささかも衰えることなく成績を残していくわけですけど、
はい、
そう、やっぱり強靭な精神力っていうのは一般人には伺い知れませんね。
まあ、でも やることなかったんです。走るしか がないですから。別に頭で生きていけないしね、まあ、自分で生きていけるのは、あ、これは日本の足をね、速い足を生んでもらったから、まあ、それにで生かそうかなと。だから走るしかないじゃないですか。
そうですか、